沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティの沢ポンこと沢谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸しながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと思ってもらえるような柔らかい時間をお届けしています。本日のゲストはキャリアコンサルタントとしてミドルシニア支援をテーマに活動されている伴さんこと伴野智之さんです。キャリアを考えることは仕事の話だけではなく、どう生きたいかを考えること。きっと聞いている方の中にも、これ自分のことかもしれない、そんな風に感じる時間になるんじゃないかと思っています。それではどうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストをお呼びします。キャリアコンサルタントの伴野智之さんです。どうぞ。
はい、おはようございます。伴さんこと伴野智之です。本日は楽しみに参りました。よろしくお願いいたします。
はい、伴さん、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最初に伴さんとこう出会った知り合ったきっかけのところからちょっと話していこうかなと思うんですけれども、はい、私と伴さんは、まあ、このラジオでもちょっとお話よくする自分発見塾っていう4期で同期で一緒にね講座をやってきたっていう仲間で、まあ、運営とかでも一緒に卒業後も、はい、関わっていますっていうところで、はい、で、伴さんがこのラジオのゲストに、まあ、出ていただくっていうところも、うん、自分発見塾のね、オンライン忘年会がありまして、はい。で、ふとその場で決めた、じゃんけん大会で勝った人が、私の、ラジオに出る出演権みたいなところで、じゃんけんして見事獲得したのが、伴さんっていうところで、はい。ちょっと罰ゲーム的な感じがあったかもしれないんです
けど。いえいえ、とんでもないです。は
い、決まった瞬間、あの時の気持ち覚えてます？
あ、覚えてます。うん、ね、そうなんですよ。一回やって、サワポンが全、はい、ね、全勝しちゃって、二回戦
なんですよね。で、私がじゃんけん強すぎたみたい。
う
ん、
そう。その時は私一回戦で負けてて、二回戦やるよっていうことでチャレンジして、うん。そしたら、こう、見事、はい、勝ち進んで、この栄光を手にしたという。
はい。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、この場を
なかなかね、こういう機会がないので、とても、嬉しいというか、はい。もう好奇心旺盛なので、何でも新しいことはやってみようと。
あ、よかった。無理してたらどうしようとか。はい。では、まず、リスナーの皆さんに、伴さんのことも知っていただきたいなと思うので、はい、簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい。そうですね。まあ、大学卒業してから、一社でずっと、こう、印刷会社で勤めてきて、で、2005年、去年の4月末で、60歳の、を迎えて、還暦を迎えて、出て定年退職。ですね。再雇用を、選ばずに、定年退職で会社を辞めて、うん、で、今は、まあ、それまでに、こう、取っていた、 キャリアコンサルタントの資格を活かしてキャリアコンサルタント、はい、それからあと、まあ、研修講師なんかをやりながらですね、うん、はい、これからセカンドライフ、セカンドキャリアを生きていこうかなというふうに決意をして、頑張っているところです。
はい、かっこいいですね、セカンドキャリア。もう幕開け中みたいな。ああ、じゃあ、ちょっとそのミドルシニア支援っていうところのテーマで活躍されてるっていうところなんですけど、うんうん、なんかミドルシニアって何歳から何歳みたいな感じで明確に決まってるものなんですか？
そうですね。まあ、人によって若干違うんですけど、だいたいミドルっていうのが、まあ、35歳から40歳ぐらいなんですよね。で、シニアっていうのは55歳ぐらいっていう。
55歳。はい。
はい。で、私が主に支援したいなと思ってるのは45歳以降ぐらいからかな。ですよね。はい。
私ももうじきどっちかというとシニアの領域に入りつつあるんですけれども、はい、いろいろなんかお世話になる時もあるかもしれないです。
ぜひ
あとは、まあ、なぜ、まあ、いろんなこうキャリアコンサルタントも私もこうやってますけど、うん、こう、うん、なぜミドルシニアっていうところをこう、うんうんうん、選んだのかっていうところもお聞きしたいんですが。
そうですね、本当にキャリアコンサルタントってね、はい、大学生を、うん、の相談に乗ったりとか、あと女性専用、
はい、
働く女性とかって本当に、うん、いろんな皆さんそれぞれ専門分野みたいなものを持たれてて、はい、でやはりそれはやっぱり自分が昔相談に乗ってもらったからとかですね、
うん、
何か自分のその経験に根ざしてるのかなっていうのはあるんですけど、うん、私がミドルシニアっていうふうに思ったのは、自分自身がやっぱりミドルシニア、そのミドルの時にいろいろ悩んだりしたっていうことが、はい、理由にあるんですよね。
うん、
はい。
なんか、その、じゃあ、ご自身の、まあ、原体験っていうところになってくるのかなと思うんですけど、うん、なんか、これがきっかけだったな、みたいなエピソードってありますか？
そうですね。まず、自分事としては、会社の中で一社で、まあ、ずっと、はい、勤め上げたんですが、やっぱりその中でも、まあ、ちょっと大きい会社だったんで、もう転勤、はい、まあ移動がですね、部署移動とか、うん、部署移動するともう本当に仕事の内容がゴロッと変わってしまったりとか、
はい、
それから転勤も経験しました。
うん、
で、やっぱりそういうことで、こう、なんとなく会社に振り回されてるなっていう感じはこうしてたんですよね。
はい。
で、会社の中でやはり目標とするものは、やはりまず若い頃はね、出世だとか昇進昇給っていうことが目標になるんですが、はい、まあミドルになってくるとだんだんこの先が分かってきて、でこの会社の中で自分の位置も分かって役割も分かると、うん、なかなかモチベーションを上げることが難しいっていうことがあるんですよね、うん、
はい、
でその中でこうモチベーションを上げる方法っていうのをキャリアコンサルタントの資格を取って、キャリアの勉強だとか、
はい。
そういったこと、あと、まあ、キャリア面談なんかも、してたもんですから、
はい。
そういうことで、あ、人の人生の中でキャリア、で、キャリアっていうのも仕事だけじゃなくて、ライフキャリア、
はい。
っていうことを考えるっていうことの、考え方というか、向き合い方っていうのがあるんだっていうのを知ったんですよね。
は
い、
ああ。うん、考え方一つで、ちょっと、その変わってくるっていう感じですかね。はい。
うん、だから、その考え方をすると、こう、今まで一つの方向でしか見えなかった自分のキャリアが、
はい。
いろんな見方をすると、あ、面白いなと思ったりとか、
うん、
こういうこともやってみたいなって思ったりして、非常に幅が広がったっていうのがあるんです。
うん、うん、うん。
そういうことを考えてると、いたんですけど、
はい、
60歳に近い時にですね、
はい、
ある同僚の言葉がすごく私響いたというか、ショックを受けたっていうのがあってですね、
うーん、
60歳になったらどうするっていう話をしてて、
はい、
うちの会社はその後、まあ、再雇用ということで5年間働けるんですけど、
はい、
まあ、彼は、まあ、 5年間再雇用でこのまま働くよと。
はい。
で、まあ、もともと自分は給料っていうのは自分の我慢料だというふうに思ってたんで、それがこの後5年続くっていうことを思えば、
はい、
まあ、なんとでもな、な、あの、ね、なんとかなるさっていうふうに言ったんですよね。
はい、はい。
で、我慢料っていうふうに私ちょっと、
聞
かれちゃったんですけど、
はい。
この仕事、確かに仕事って大変だし、嫌だなと思うことあるけど、毎月のこの給料をもらうときに、あ、今年今月も我慢料が入ったとかって思ったのかなっていうふうに彼の気持ちとか、またその、はい、彼の下で働いてる部下の気って考えるとね、うん、考えるとちょっとゾッとしたというか愕然としたというか、
うんうん
う
ん、
えっていうふうに、
かわいす、うん、部下がちょっとかわいそうだなっていう。
ですよね。
ちょっと思っちゃいました。はい。
そうですよね。まあ、うん、声には、口には出さないかもしれないけど、
うん
う
ん、
そういうふうに思ってるっていう気持ちとか、態度って、はい、にじみ出ちゃうのかなっていうふ
う
に思って、
はい。
これは、っていうふうに思ってですね、うんうん、自分の中でそのキャリアを勉強したことによって、いろんな考え方、キャリア理論だったりとか、
はい。
こういったものがあるので、それをこう、伝えたい。で、うん、それを使えば、なんとかその自分の考え方変えられてるし、あと、キャリアコンサルタントに話を聞いてもらうと、こう考え方が変わる。
はい。
っていうような経験もしてもらえれば、
うん。
彼はその、我慢量だと思って仕事を何十年もやらなくて済んだんじゃないかなって。
うん。うんうん、
でね。
でも、なんかもしかしたら、バーンさん、なかなかこう会社の中で自分の気持ちって言う人少ないと思うんですけど、
うんうん、
なんかバーンさんだからこそ、ちょっとこう吐き出せたっていうところが、もしかしたらあったのかなって、今お話聞いててちょっと感じました。
うん、ああ、そうですね。そう、そう、この自己開示っていうのね、このキャリアコンサルタントの勉強すると、うん、お互いこう面談の、はい、スキルを、傾聴のスキル勉強するので、
はい、
自己開示をしなきゃいけないとなると、うん、自分のことをこう出せるようになるんですよね、
うんうん。
で、それを自分が出して話をすると、相手も話してくれるっていうことで、
うんうん、
多分彼もそんなこと誰にも言ったことなかったんだろうけど、
うんうん、
私に話してくれたのかなっていう気はして、うんうんうん、あ、やっぱりこういうことも必要だなっていうふうに思いました。
確かに。なんか、うん、まして、まあ、お金の話っていうところもあったし、なんか、うん、ね、これから自分のその定年後の人生どうしていくかみたいなのも、改まって会社の中で、なんかこう、言う場面ってそんなに
ない
し、
ないですね、
うん、だからこそそこを、こう、ご自身も経験したっていうところを生かして支援していきたいっていうふうに思われたってところですかね。
そうですね。
うんうんうん。なんかでもその時バンさんはやっぱりショックを受けたみたいな。
ショック、大ショックでしたね。
大ショック。
うん。だってね、我慢量ですよ。我慢量。我慢してるってことですよ。何やるんでも。これは我慢量なんだ。で、これ我慢してやれば、我慢量としてお金が給料がもらえるんだって思う。
はいはいはい。
仕事ってでもそうじゃないんじゃないかなって。
この
仕事を通じて自分がやっぱり実現したいことだとか。
はいはい。
あと、自分がこう、主張したいこと、それから実現したい、ちょっとね、うん、世の中とか、あと世の中との関わりみたいなものを、はい、実感していくっていうことなんじゃないのかなっていうふうに思ってたんですけどね。うんうん、
じゃあ、まずそういう、支援したい、
うん、
その同僚の方は、なんか支援したい対象っていうよりも、うん、なんかすごく身近にいた存在で、こう、うん、その方を見ていたっていうところから、うんうん、ミドルシニアの支援っていう感じに。なってたんですね。
そうですね。で、はい、よく聞いてみるとやっぱりそういう似たような人がやっぱりたくさんいるっていうことが分かって、うんうんうん、
はい、分かりました。じゃあちょっとその前半ではミドルシニア世代をこうどう捉えているのかっていうところお話伺ってきたので、うん、じゃあこの後、はい、ちょっとジングルを挟んで後半では、まあ、その思いを持ちながら 今後バンさんがどういうふうにこうしていきたいのかとか、ちょっとこう難しいと感じている点だとか、もう少し踏み込んでちょっとお聞きしていきたいと思います。では引き続きお付き合いください。
はい、
後半もバンさんとお話を進めていきます。前半では、ミドルシニア世代をこうどう捉えているのかっていうところからこう関心を向けるようになった、原点についてってお話を伺ってきました。なんか実際にこうやろうとしてみて、今どんなこう壁にぶつかっているかとか、よりこう現在地に近いところをちょっとお聞きしていきたいと思うんですけれども、実際にこう動き始めてみて、今なんかこう、はい、正直一番引っかかっているっていうところはどんなところになりますか？
そうですね。もう前職でやってる時も、はい、最後の数年は人材育成部の方で在籍していたので、社内の中でそういう研修って人材育成っていうとメインになるのはこうスキルアップの研修なんですよね。はい、で、その中に私はキャリア教育だとか、
はい、
ベースになる部分ですね、仕事の捉え方とかっていうマインドの部分の研修をしたかったんですけども、
はい、
やっぱりそのキャリアっていうことに対しての認知度というかがこう会社それから社員でもそれぞれやっぱり違ってて、会社はキャリアっていうのはそもそも個人が考えることだから、会社がなんかやってあげる必要はないんじゃないか。で、社員にしてみればキャリアっていうのはイコール社内の中のキャリアアップのことだから、
はい、
もう30、40になって今更かっこにもなれないしっていうキャリアアップのことを言うんですよね。そのギャップっていうのをこう説明するっていうのはすごくこう大変なんですよ。
会社側に理解をしてもらうってところが大変だったっていう。
会社側もそうですし、従業員もそうです。これは想像以上に大変だって、自分でこう、そのキャリアコンサルタントになるために、確かにキャリアコンサルタントになるためにはね、何日間もその通学して、
はい、
で勉強して試験を受けてって、やるまで、その知識を貯めていくので、
はい、
当たり前というか、理解は自分、徐々にできるようになったんですけど、
はい、
それまで、特に今のミドルシニアの人たちって、はい、学生の頃とか、
はい、
キャリア教育なんてなかった時代、
ね、ないですね。今だったら大学生だったら就活の、ね、前にそういう教育が必ずあるけど、それも10、20年とか、そのぐらい前からですかね。
そうなんです。
だ
から、なんかこうね、そうなんですね、伝えても伝わらないし、逆に、熱く語れば語るほど自分が浮いちゃうみたいな感じ。
何言ってんのみたいな。
何やってるのみたいな。
はいはいはい、
そんなようなところが今、そうですね、そこはもうずっと結構皆さんも他のキャリアコンサルタントの人とも話すんですけど、そこはちょっとした悩みかなっていうふうにちょっと思ってます。
はい、会社の規模によってはまだうちはそういうのは早いからみたいなね、企業さんもあるかもしれないし、
はい、
結構壁分厚いですね。
ですよ、本当に。
じゃあなんかこうどう届けたらいいかっていうところがこう正直、なんかその当時はこう、うまくいかなかったっていう。
そうですね。その当時はね、やはりその成功法というか、
はい、
キャリア教育みたいなものだとか、自己理解みたいなものの、ね、そうすると、そのキャリア教育とか、 ってやるとまた専門用語がたくさん出てきて、
うんうんうんうん、
ここまで専門用語を使って説明しているってなるとやっぱり聞いてる人もよくやっぱり分からないっていうのがあって、
はいはい、
そこも工夫が必要だなっていうふうに思ってるんですよね、うんうん
うん、なかなかこう伝わるように伝えるっていう理解してもらうように伝えるってところが大もどかしかったっていう感じですかね。そうですね。
もどかしいですね、
じゃあその会社員時代は、まあ、そういうちょっと壁が、うん、を感じていてで今現在はまあ退職定年退職されてっていうところですけれども、はい、今はうんパーソナルブランディングの活動っていうのされてるっていうところを伺っていたので、うん、そこも少し、はい、教えていただけますか、はい、
これはね、パーソナルブランディングっていうのは、パーソナルブランディング構築セミナーっていうようなものが、ね、はい、協会があるんですよ。
はい、
で、まあ、その中に入って、パーソナルブランディングを、まあ、広めていくっていう活動なんですけど、うん、
はい、
私としては、ミドルシニアの人たちが自分のことを振り返る手段として、
はい、
例えばあなたをブランドにするとすると、どんな風なブランドになりますかねっていう問いかけからスタートしたいんですよね。うんうんうん、
はい、
うん、で。そうするとブランドってどんなことがあるかって、ブランド、いろんなブランドありますよね。
はい、
うん、でそのブランドみたいに自分がなろうとすると何が必要なのかなっていうことで、その過程の中で自分がやってきたことだとか、
はい、
それから自分が得意としていること、うんうん、あと自分が好きなことみたいなものをこう考えてもらう、
うんうん、
実はこれはキャリアを考える上で一番大切な自己理解っていうことをやってもらうことにつながるんですけども、
はい、
それをやることでだんだんこう今まで自分やっぱり自分以外のところ外に矢印が向いてる人が多いんですけど、
はいはい、
それを内側に向けてもらうっていう
意識、うんうんうん、
でそれを言語化して出してもらうっていうことをすると、うんうん、自分のことがなんとなくこう、客観的に見えるようになるんですよね。
はい、
うん、
でもミドルシニアの人だと結構いろんな経験をされて豊富にあるんじゃないですか。
そうなんです。そこが難しいところでもあり、はい、楽しいところでもある。あなたの強み何ですかって、たくさんやってきてるので、仕事を例えば20年、30年やってきてる人は、あれもやった、はい、あれもやったとかっていうので、それ押しなべちゃうと、特に何かこう、優れたものはないっていうふうに 思いがちなんですけど、
はい、
一個一個のことをちゃんと、思い出してもらって、そこが自分にとってどうだったかっていうようなことを、
うんうん
うん、こう語ってもらうんですよね、ストーリーとして、
はいはい、
これストーリーテリングっていうかストーリーで語ってもらうっていうことなんですけど、うん、
はい、
あたかもやっぱり自分という小説があって、自分という小説を一冊読むみたいな感じ、
うんうんうん、
この人って
過去を振り返って、
そうそうそうそう。この人ってこういう価値観持って、こういうことやりがちだからって言って読んでると、はい、やっぱりここでこんなことやってるとか、うん、やっぱりここでやっぱ同じことやらかしてるな、みたいな。
はいはい、うん。なんかいいことも悪いことも振り返るから、結構自己効力感とか肯定感も上がりますよね。
そうなんですよね。うん。うん、そうなんですよ。だからそういうことをすると、で、この人はどんな人だと思いますかって言ったら、いやー、この人はすごいなんかこう前向きで、喧嘩早いけども、はい、正義感も強い人だな、
喧嘩早いけど。やんちゃだったみたいなね。
自分のね、そう、うん、キャラクターとして、
仮
にしてもらうと、
はい
はい、それにこう、合うことを自分がいつの間にかやってるってなると、それがより固まってくるし、うん、あ、ここはちょっと違うことやってるぞと思ったら、また考え直して
みる、うんうん。じゃあ、そういうのをこう振り返るセミナーっていうことなんですね。
うん、そうですね、うん。狙いはそうなんだけど、まあ、表向きはそう自分をブランド化してみましょう。
うん、
仮置きしてみましょうっていう。
はい。じゃあ、これってこう、どんなスパンで、次もこう、いつ頃、開催されるとかっていうのは、なんか、バンさんのホーム、フェイスブックとか。
そうですね。徐々にやっていこうかなっていうふうに思ってます。はい。
はい。 じゃあちょっとバンさんの、Facebook のリンクも私の、はい、番組ホームページにもぜひ記載して皆さんにね、ちょっとご興味のある方はバンさんにこうつながっていただければなと、はい、
そうですね、
思います。ではそうですね、ミドルシニア支援をこうやりたい気持ちと、うん、その一方でこう感じている難しさや葛藤っていうところが、うん、今日はいろいろ率直にお話しいただいたかと思います。はい、でもしこう今まさにその真っ最中っていう方もリスナーの中にもいらっしゃるかもしれないんですけど、多分今こう言葉が出てこなくても、うん、こううまく言葉にならなくても、
うん、
なんか今その最中にあるっていう感覚自体がなんかとっても大切なんじゃないかなっていうふうに、バンさんのお話を。
本当に そうなんですよね。
で私たちキャリア校はね、そこをこう気づく機会作り、場所をこう作るみたいなミッションもあると思うので。
そうなんですよ。人に、大人にとって働くっていうことが大切なことで、はい、で、私は、こう、働くことを通じて、自分を表現できる大人の人を増やしたいなっていうふうに、
はい。そうですね。はい。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。キャリコンとして。
そうですね。
はい。はい。
同士。はい。
さあ、では、はい。
はい。
じゃあ、それでは、もっともっとね、お話ししたいところではあるんですけど、うん、そろそろエンディングにちょっと移っていきたいと思います。
はい。今の時間でしたね。
はい。お願いします。
夢の種。
ではバンさん、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、いや、初めての経験でやっぱ好奇心旺盛な私としては、はい、この皆さんの段取りとかね、この今やってる、はい、自分がやってるようなことが、またこれ一つのネタになって、お話なんかね、興味ある人なんかにはお話できるかなと思うと非常に嬉しいです。
はい、なんか本当興味があるっていうのが表情からもちょっとラジオでお伝えできないんですけど、はい、伝わってきてました。あとなんか働くことをこう通じて自分を表現できる大人を増やしたいっていうふうにおっしゃってましたが、うん、まあ簡単に言うとこう元気なシニアを増やしたいみたいなこと
を。そうです、はい、全くその通りです。
はい、
だからちょっとでもね、自分の経験とかその、はい、自分が得た知識みたいなもので支援ができれば、うんうんうん、で、人はやっぱり少しのその支援というか考え方を変えることでガラッと変わることができるので、
う
ん、何歳からでも生き方とか考え方が変われるこの世の中を作りたいなっていうふうに思ってます。
いいですね、何歳からでもっていうところが、うん、はい、
何歳からでも、はい、
ありがとうございます。では、はい、バンさん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。では、最後に私から一言、お伝えします。まあ、元気なシニアを増やしたいっていう、その言葉の奥には、まあ、バンさんご自身も含めて、こう元気でいられるこう社会をこう作りたいっていう、なんかそんな思いがあるように感じました。で、今日はまあ、ミドルシニア支援を、まあ、こうバンさんがしていく側の、まあ、模索中の現在地をそのまま言葉にしていただいたと思っています。で、こう、バンさんだけじゃなく、まあ、私にも言えますけど、立ち止まっている時間も、次の一歩に、つながっていくと思いますので、この時間が、聞いてくださっている、それぞれの皆さんにとって、今自分はどこに立っているんだろう、まあ、そんな、きっかけになってたら嬉しいと思います。あなたは今、どんな気持ちの旬を感じていますか？よかったらあなたの声も番組までお届けください。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように、またここでお会いしましょう。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子でした。